台風 FM 一枠お届けしています。この時間はですね、ペットに関するお話なんですけれども、可愛いねだけではなくって、まあ、そのペットを取り巻く環境についてというふうに言った方がいいでしょうか。沖縄動物愛護支援センターの、白石良一さんに来ていただきました。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
なんかこう難しそうな名前だなと思ったんですけれども。
いや、とんでもない、
は
い、
スタートは猫カフェだったんですね。
そうですね、はい、猫 の、 あの保護からスタートしています。
これが何年ぐらい前の話なんですか。
もう今から、2010年からなんで、はい、もう5年目を迎えますね。
最初白石さんのところに、はい、その保護猫が持ち込まれたっていうことですか。
そうですね、知り合いの方が、はい、あの私、まあ、そういう関係の仕事もやってましたので、うん、どうにかできないかということで、あの持ってこられまして、それにちょっと戸惑いを感じましたけど、はい、まあ、私そういう仕事を しながら、うん、それからまた誰かにあげるとか捨てるとかもうできないので、うん、私の方が引き取ったっていうことからスタートですね。
でそこからじゃあこの猫たちも、はい、あの働いてもらおうじゃないですけれど。
そうですよね、はい、そのままだったらあの餌代と砂代とか、うん、そういうランニングコストがずっとかかってしまうので、まあ、この子たちにも働いてもらって自分の餌代は自分で稼ぎなさいという趣旨のモデルですね。荒波にそうですね。
でも従業員ですね。じゃあ
そうです、あのうちとしてはもう普通のスタッフと変わらない扱いにしてます。
それが、まあ、猫カフェ猫まんま。
そうですね、はい、
スタートは雲寺だったということですが、まあ、現在は那覇市の前島の方。
そうですね、2年前に、はい、もうビルの取り壊しということで、うん、移転しまして、今泊まり向かい の、 あの沖縄銀行さんの裏手に、うん、1階なんですぐ目立ちます。
分かりやすいところですね。
そうですね、あの近くに行くとあのもうオレンジ色の看板が大きく出てますんで。
その猫カフェ猫まんまなんですが、はい、今従業員たちは何匹ほど。
従業員はですね常時、23名ぐらいが、勤務してて、まあ、あとの、予備 補欠組ですね、補欠組を入れますと全部で38います。
うわー、種類もいろいろなんですか。
いや基本的に、うちはミックスって言われる雑種ですよね、うんうん、基本的にあの血統がついた子はいません、
うんうん、
でも雑種可愛いんですよね。
可愛いですよね、はい、きっと夏っぽいし。
そうですよね、
はい、これはやっぱりこうどちらかからやはりこう、うん、白石さんのところにどうにかできないかなみたいな相談があったりとか。
そういう相談があって、受け入れた子もいますし、うんうん、動物愛護管理センターの方から、譲り受けた子もいますし。
そうなんですね。やっぱりこう、まあ、猫まんまに来るいきさつはそれぞれがやっぱり持ってたりするわけですね。
でも、みんな一つ一緒なのは、うん、まあ、好んでうちに来てない子がほとんどですよね、
うん、
正直言いますと、
うんうん、
将来的に、まあ、簡単に言えば捨てられたり、
うん、
処分される一歩手前だったり、うん、でそこでうちに来てますので、
うん、
望んでうちに来てる子っていうのは基本的にはいません。
うん、
はい、
で今猫カフェで猫まんまで、うん、従業員として働いてる。
そうですね、
今
しっかり働いてもらってます。
なんかすごい人懐っこいんですよって聞いたんですけれど、
は
い、
ああそうですか。まあ、あの他の猫カフェさんはよく分かんないですけど、うん、あのうちの猫に関してはあの基本的にまあもともとスクールもやってますので、うん、猫のしつけであったり、そういうこともできますので、そういうしっかりしつけをして、
うん、
まあ、人は怖くないんだよと、遊んでもらえる子なん、遊んでもらえるんだよっていうことを教えてますので、
うん、
まあ、人が来ると喜びますよね。
あ、そうなんですね、はい、でこの猫カフェ猫まんまがスタートで今スクールっていう話も出ましたけれども、まあ、動物に関するあらゆることに今、はい、取り組まれてるんですけれども、はい、これはもうひとえにペットと共存できる快適な生活環境都市の実現に向けて。
そうですね、
これが、はい、あの会社の一つのメインテーマということ、はい、もうそれに向けての取り組みが、はいはい、いろんなアプローチがあるということですね。
そうですね、その一環としてそのネコカフェっていう猫の受け皿といいますか、うん、猫の行き場所を作りましょうということで、うん、の一つが猫カフェっていうことですよね。
スクールというのは飼い主さんに向けてのスクールっていうことですか。
飼い主さんに向けてのスクール もありますし、うん、ペットに携わる、業種に就職したいとか、うん、進学したい、また開業したいっていう方を対象にした、はい、コースもあります、
うん、はい、飼い主さんは、うん、あの猫飼いたいんだけどどういうふうにしたらいいのかしらとか、うん、もしくはもう今飼っていると、
はい、
でしつけどうしたらいいのっていうような感じでお見えになるんですか、はいはい、
それもありますし、うん、まあ、自分でやりたいという方もいらっしゃいますし、
うん、
はい、で逆に私たちの考えに、考えと、同じに思ってですね、うんうん、まあ、そういう新しい知識をみんなに教えたいという方もいらっしゃいまして、
はい、
でその正しい知識を身につけるために、うん、私どもの、学校の方に通われる方も多くいらっしゃいます。
沖縄は少しずつそういうところは、うん、向上してますか？
正直言いますと、どんどん悪くなっているのは一方です。
あ、そうなんですか。
まあ、その要因として、はい、少子高齢化というのがありまして、まあ、子供が少なくなった分、じゃあどこにお金が行くのかって言ったらペットを飼い出したいと、うん、そのペットを飼い出すのも安易に飼い始めたり、
うん、
で飼い始めたら実現を知ってしまうので安易に捨てたり処分したり、うん、そういうことはますます悪くなる。
そうなんですね、はい、ペットを取り巻く環境、まあ、それを考えると本当にこう厳しくなってるってことですよね。
そうですね、はい、法律である程度、まあ、昔に比べたらものすごく厳しい法律、うん、動物愛護法って皆さんご存知でしょうけど、うん、厳しくなってきてるんですが、やっぱり新しい事案といいますか、うん、問題がどんどん増えてるのは確かなので、
うん、
そこに法律が追いついてないっていうのも現状です。
生き物、私たちと同じですよね、所有物ではなくて。
おっしゃる通りです、はい、でその法律自体がまだ動物っていうのは、うん、人間と一緒の扱いじゃないんですね、物の扱いなんですよね。
所有物っていう形になってるんですよね。
はい、なので、まあ、一昨年ですかね、まあ、その盲導犬が事故にあって死んだということに対して、うん、物の、まあ、破損っていう判決だったんですが、
うん、
これはやっぱり違うだろうという話になって、うん、今新しい法律ができつつありますよね。
確か器物破損というような形でしたよね。やっぱりこれ聞いた時に皆さん違和感を覚えた人が多かったんじゃないかなって思いますよね、うん、同じパートナーとして ね生活してて人間の役に立ってるのにどうしてっていうような、うん、はい、感じで ね捉えた方多かったと思うんですが、はい、そうですね、こういうことを考えると、じゃあね、毎日毎日同じように暮らして癒しをいただいたりとかしてるのに、はい、人間はどうなんだろうなっていうのはちょっと反省しちゃいます ね、
はい、
じゃあスクールで、じゃあ動物たちとの付き合い方、うん、まあ、どうしたらいいのとか、はい、よりこう良い環境を与えるために、じゃあ私たちができることは何かとか、
そうですね、
いろんなことをじゃあここで教えてるわけですね、
は
い、
そ
して、まあ、これもですね、動物も高齢化していくということで、うん、サポートの、
そうです、はい、動物 の介護を目的とした事業もスタートしまして、
うん、
まあ、実際に、寝たきりになった、動物、ワンちゃん、
はい、
もう猫ちゃんもたくさんいらっしゃるんですね、うん、そういう時にやっぱり飼い主さんってどうしていいのかっていうのはやっぱ 困ってるのが現状なんですよ。
そうですね、
分からないんですよね、
人とどう、ね、何が違ってて同じでという、分かんないですね、はい、
で、かといってその動物病院に常に連れていけるかっていったらそういうワンちゃんもいないし、うん、先ほど言いました通り人間も高齢化してますんで、結構ご年配のご家庭にいるワンちゃんもそうなってることが多くて、
うんうん、そうですね、長くね、はい、付き合ってきて、
そうなったらその結構年配の方がワンちゃんを抱えていくっていうのは結構苦労があって、
はい、
できない、
はい、
だから私たちが逆に、お宅に訪問して、
はい、
基本的にワンちゃんをきれいにしてあげたり、
うん、
手入れをしてあげたり、うん、そういう薬を飲ませてあげたり、
はい、
そういうサポートをですね、やってあげれば、
はい、
そのワンちゃんは最後まで飼い主さんの元に入れるんじゃないかという活動の一環として始めました。
はい、人間と一緒ですね、本当に。
そうです、はい、だから問題としてもう寝たきりになったらどうしていいのかわからないからやっぱ諦めてしまうんですよね、
うんうん、
そうなった時に やっぱり処分の方向しか思いつかないのが現状なんですよ、うんうん、でもペットっていうのはもう犬は特に、飼い主にと、対して従順なんで、うん、最後まで飼い主の元にいたいんですよ。その夢を最後まで実現してあげるのが私たちの仕事かなというふうに思ってますので、そのお手伝いさせていただきます。
多分こう飼い主さんも処分ということを、うん、まあ、なさるといつまでもいつまでも残りますよ ね、
はい、
いい思い出でやっぱりお互い、
そうです ね
締めくくりたいっていうのは、はい、まあ、あるんじゃないのかなと思いますが、はい、そういうお手伝いもなさっているわけですね。
そうです、
はい、で魚もですねっておっしゃってたので、はい、ちょっと待ってくださいよ、猫と魚ですかって思ったんですが、はい、こう魚の部分はどういうことなんですか。
学校の方でアクアリウムコースっていうのもありまして、はい、これは正しいあの水生生物の知識をつけてもらいましょうということで始めました。で沖縄県内でも外来生物によって、汚染されている川とか、池とか、多くなってきてますので、この分はやっぱりそれも正しい知識を知らないから、
はい、
安易に捨ててしまったり、してる人がいるという現実ですよね。そこを改善していこうということで、アクアリウムコースも始めました。
ね、皆さん、こうなんていうんですか、綺麗な魚お好きで飼ってるよとか自慢げにね水槽を見せていただいたりということも何回かありましたけど、じゃあ飼えなくなって捨てちゃうっていう人もいるわけですか。
当然あのそれがあるから外来生物が汚染していくんですね。増えて繁殖していくんですよね。
繁殖力高いんですか。
高いですね。基本的にはアマゾンとか、そういう過酷な地域で育ってる、動植物なので繁殖はものすごく強い力で増えていきます。
もうじゃあ沖縄の川なんてもうパラダイスですね。
そうですね、はい、基本的に汚れる環境にないところが多くて、
はい、
もう生活排水なんかは基本的にはもう垂れ流しはもうないし、
うん、
逆に大きな工場とかそういうこともないので、
うん、
川が汚染されてるっていうことがないのでですね、
うーん、
繁殖しやすい環境ではないかなというふうには思ってますね。
じゃあ、まあ、そういうことにならないようにという、うん、まあ、あの魚に対する、はい、そこの、まあ、学校もあるわけですね。
そうですね、はい、
でそしてそのアクアリウムをデザインする。
そうですね、今までの考え方では水槽で魚を飼うっていうのがメインだったんですが、うんうん、私どもが今度事業を始め、授業じゃなくて事業ですね、
はいはい、
アクアリウム事業を始めたのはその水槽をデザインするという考え方で、
はい、
要は飼育する水槽から見せる水槽、特にあの沖縄県内は、はい、観光客の方も多くいらっしゃいますので、
うん、
街の至るところでその海を感じてもらえるような綺麗なサンゴ礁をイメージした水槽を作るっていうデザインアクアリウムというものを教える、コースになってますね。
つまりあれですね、鑑賞ですね。
そうですね、はい、まあ、見てあ綺麗とか、
うん、
美しいっていう水槽、そういう言われるような水槽を作る技術を、身につけていただくっていうコースになります。
これあれですよね、やっぱりそのちゃんと飼育するっていうベースがあって、
う
ん、
当然そうですね。
そしてそこでデザインするっていうところ、はい、発展するわけですね。
そうです、そうです、はいはい、飼育するのはもう当然あのその中で魚が元気よく泳いでもらわないとデザインがいくらすごくてもやっぱり感動ってないですね、
うんうん、
なのでその魚の飼育っていう技術は、
うん、
もう本当にベースにあって、
うん、
その上に今度デザインっていう部分があって、
うん、
その上に感動っていう部分があるんじゃないかなというふうに思いますね。
猫カフェから始まって、はい、本当にこう生き物ってつながってるんだなっていう、
は
い、
そうですね、はい、あのやっぱ私どもも生き物なんで、
うんうん、
やっぱりその人間も動物も同じ生き物として共存できる社会ができないかなというふうには思ってます。
こう一見すると猫と魚であったりとか、あとまあ学校カフェと学校ですよねとか、うん、うんっていう感じだったんですけども、
はい、
本当に今これつながってるんだなっていうことを感じてますね、
はい、
まあ、カフェを楽しみたいという方、またはあのトレーナーになりたいから勉強したい、もしくは猫カフェを自分もあの ね、実現したいということで、はい、オーナーとして勉強したいという方、はい、アクアリウムの方、はい、いろいろいらっしゃると思うんですが、これどちらに行けば情報を得られますか？
基本的に、沖縄アニマルスクールで検索していただくとトップに出てくると思いますし、まあ、ご不明なところはお電話でも受け付けております、
はい、まずは沖縄動物愛護支援センターまでご連絡いただきたいと思います、はい、代表番号が 098-988-3560988-3560。スクールは新都心と合わせの2箇所、
はい、そうですね、はい、学校は2箇所にあります、
あるということですので、はい、ぜひ皆さん何か勉強したいと思っていたという方は一歩ちゃんと踏み出していただければなと思います。で、猫カフェ猫まんまなんですが、那覇市前島トマリン向かいの沖縄銀行裏手、はい、1階ですぐ分かるということでしたので、はい、どうぞまずはね、猫ちゃんたちに会いに行ってみてください。
よろしくお願いします。
いやでも白石さんもなんか私今回の話でただただ感動なんですけれど、はい、この持ち込まれた猫たちから今やっぱりもっと広い視野で考えていかないといけないんじゃないのっていうふうにこう取り組むその力っていうんですかね、どこからこう入ってくるんですか？
やっぱりベースの部分で私が動物が好きっていうのがあるんでしょうね、うんうん、それに共感してくれる方が多くいらっしゃって、応援してくれる方が多くいらっしゃるので、まあ、その先頭を切って旗振り役で頑張ってるだけで、はい、
いやでも好き、これだけでね、うん、乗り越えられないことも多々あったかと思うんですが、はい、だからこそまた伝えたいという、
そうですよね、はい、
気持ちなのかなというふうに今日は感じました、はい、今度はまたスクールの部分であったりとか、うん、アクアリウムの部分であったり、はい、詳しくまた、はい、
ぜひ
教えてください。今日はですね、沖縄動物愛護支援センターの白石良一さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。よろしくお願いします。iPhone FM78.0